今日の聖書朗読ですが、ピリピ人の手紙になります。ピリピ人の手紙をお開きください。ピリピ人への手紙の3章10節から14節までお読みします。ピリピ人への手紙の3章10節からお読みします。私は、パウロはキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって、神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。今日の講師の紹介をさせていただきます。船田直人宣教師、2004年に渡米され、カリフォルニア州マスターズ大学卒業、そして、直人先生はインディアナ州、今度はフェイスバイブル神学校を卒業されました。現在、埼玉県のベテルバプテスト教会の伝道師。一つだけ船田直人先生の奥様、船田エリサさんというのはとっても日本ではもう聖書カウンセリングのことをご存知の方、ね、は知っていると思います。で、その理由はもう聖書カウンセリングの本当に一番良い本、ジョー・ミラー先生がこれが一番良い本だって言っています。それを翻訳されたのが船田直人さんの、先生の奥様、船田エリサさんなんですね。読み終わった方もいるし、読み進めている方々もおられると思います。本当に素晴らしい内容の本で無料配布しています。私はもうずっと船田エリサさんが日本に来る、ね、本当に多くの期待をしていた方でもあります。そして彼女が癌になってしまったって聞いたときは、本当に悲しかったです。そして、うちの聖書教会の祈祷会でも彼女のために祈っておりました。本当に熱心に祈っていました。そして亡くなられたんです。で、そのお葬式、オンラインで私も参加させていただきました。で、その時に初めて私は船田直人さんのお話を聞くことができました。また先生からいろいろな話を聞けると思いますので、拍手を持ってお招きしたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。今日ここに来ることができて嬉しく思っています。神様に感謝します。何人かの方々とは以前お会いしたことあるんですけれども、ほとんどの方は初めてですね。そして今林先生が私の証を聞いてっていうことは僕も初耳なんですけれども、林先生とは今回会うのが2回目になります。1回目は私1月の終わりに能登ヘルプの震災支援の働きに一緒にご一緒させていただいて、その時にまあ3泊ぐらいしたんですけれども、その時にここに初めて来て、その時に林先生とも、私坂井先生とも初めてお会いしたんですね。まあ本当にこの能登で大きな地震が起きてしまって、多くの方が本当に困っている。その中で、まあ、私自身もできることをしたいなというふうに思っていますし、そしてここの教会がですね、本当に多くのボランティアの皆さんを、クリスチャンの方々を受け入れることができる、もう宿を提供してですね、そしてもう本当に物資をこうやって集めて、ノトヘルプの人たちが来て、ね、もうここがベースになっているわけですよね。もうそれは本当に素晴らしい働きだなと思うんですね。もちろんそれ以外の働き、多くの素晴らしい働きされていると思うんですけれども、神様がこの 内灘聖書教会をここに置いて今このように用いてくださっているということをすごく嬉しく、そして神様に感謝を捧げています。まあ、林先生とはそのお会いする前からその OIC ジャパンというそのカウンセリングミニストリーをね、ジャパン、日本でやっているということで、その面識はあったんですけれども、やっと会うことができて、で、そして本当にお祈りくださっていたんですけれども、まあ私の、妻のエリサが、去年の2月に癌で召されました。それまで6ヶ月も闘病時間がなかったんですね。本当に癌の知らせがあって、6ヶ月以内に天に召されました。本当にびっくりな、出来事ですね。今日は林先生からぜひエリサさんの証も入れてメッセージをしてくださいっていうふうにお願いしていただきました。それで30分ぐらいっていうんですね。で、とても30分でできる自信がないんですけれども、しかしながら聖書に神様の御前には一日は千年のようであり、千年は一の一のようだって書いてありますから、今からの2時間が皆さんにとって30分ぐらいに感じられるかもしれませんと。そうであるといいかな。2時間はやりません。はい。今日の箇所はですね、ピリピの今読んでいただいた3章の10節から14節で、目標に向かって走る人生を私たちは召されているということを皆さんと一緒に学びたいと思っています。まず今日の14節にですね、パウロがこのようにですね、パウロの生き方をレースに例えて、競争に例えて、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、パウロは目標を目指して走っているのですって書いたんですね。まあ大体私たちはこの先人生がまあしばらくあると思いますよね。もう今にももう本当にね、癌で、もう、明日の命が危ないっていう方も中にはいらっしゃいますけれども、大体の皆さんは、まだ、この先何十年と生きるんじゃないか、と考えると、もしこの人生が競争なのであれば、それは長距離走ですね。マラソンのようなものです。マラソンを走ったことのいる方は、いらっしゃいますかね。マラソンだとか、もうなんか長距離っていうことですね。なんと僕、ロサンゼルスに21歳の時に行ってですね。で、22歳の時に、ひょんなことからマラソンに出るきっかけがあったんですね。フルマラソン、42.195キロ。僕はもう中学校から帰宅部ですから、もう別に特に何もトレーニングとかしてないんですけれども、僕の友人がですね、僕の友達で参加の登録してた人が、出れなくなっちゃったから、誰か走りたい人いるってそこにいた僕の友達も一緒にいたんですけれども、言われた時に、前日ですね、マラソン前日に、じゃあ僕がその人のゼッケンつけて走りますって言ってですね、突然、まあ少しだけね、ジョギングとかしてたんですけれども、突然その 42.195 キロを走れることになってしまって、22歳で若気の至りでね、走ってみたんですよね。でも、未知の世界ですから、とにかく気合で走るみたいなことがね、22歳だったのである程度できたんですけれども、本当にそのマラソン走るということは、まあ私だけじゃなくて誰にとってもやっぱり苦しい出来事ですよね。もう本気で走っている人にとってはトレーニングしててもやっぱり厳しい世界です。そして、パウロが自分の人生をマラソンのような長距離走に例えて走っているのです。目標を目指しているんです。って言っているのであれば、そのパウロの人生、そしてクリスチャンの人生は苦しみの伴う競争であるということです。パウロの人生を見てみると、パウロほど苦しみを受けたクリスチャンの人はそうそういませんね。今日はお読みすることは省きますけれども、パウロが自分の人生の苦しみについてこのように第2コリントの11章でまとめていますね。もう牢に何度も入れられました。鞭にでも何度も打たれました。そして難戦した、石で打たれて死にかけた、海上をさまよって何度も旅をして、その度に川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、もうさまざまな難に遭ってきたと。牢して苦しみ、眠らず、飢え渇き、食べ物もなく、寒さの中で着るものもなかった。さらに他にもいろいろなことがある。そして教会への心遣いにもすごく悩んでいる。パウロのように 苦しみ悩んだ人が、クリスチャンが私たちの中にそうそういるもんではありません。まあ、そのようにパウロのような苦しみは、私たちは同じような苦しみは体験しませんけれども、私たちそれぞれがこの信仰というレースを神様から与えられていて、そこには苦しみがつきものなんだ。むしろ苦しみのないレースだったら、それは果たして信仰のレースを走っているとは言えないのではないかということですね。障害物競争と言ってもいいかもしれません。でもそれは長いレースです。パウロがゴールを目指して走ったって言ってますよね。目標を目指して走って、そして走り抜いたように、私たちもこの人生の信仰のレースをゴールするまで走らないといけません。今日の箇所からこのレースの、人生というレースの走り方、3つ学ぶことができます。まあ、3つのポイントでお話しします。1番目は、私たちは賞を得るためにゴールを目指して走り抜くということです。まあ、私の場合は LA マラソン、ロサンゼルスマラソンを経験して、まあ、そのゴールに向かって走るということを経験しました。ゴールをしないで、もし途中で走るのを諦めてしまった、何らかの理由で走れなくなってしまったら、ゴールできないんです。で、私はその LA マラソンを走った時にメダルをもらったんですね。それは1等、2等、3等のメダルではありませんでした。それは参加賞のメダルでした。ゴールした人なら誰でももらえるメダルです。まあ、こんな結構しっかりしたメダルをもらうんですよね、参加賞で。で、それが僕5回走ったんですね。22歳の時から26歳の時まで5回走って5個メダルがあったんですけれど、まあ、そういったそのメダルっていうのはゴールしないともらえないんです。で、私たちもこの人生のレース、本当に信仰を持ってゴールするかどうか、そこまで信仰を保っているということが肝心ですね。ゴールをするということです。ゴールできるように走る、または、まあ、ゴールに向かってゆっくりと自分のペースで歩いていてもいいんじゃないか。ちょっとこっちの楽しみを経験しながら、あっちの楽しみを経験しながら、なんとなくゴールに向かって行っているんじゃないか。でも、ロサンゼルスマラソンでもどのマラソンでもそうなんですけれど、あんまりだらだら歩いていくと、もう途中でゴールが撤去されてゴールできないんですね。だから私たちはちゃんとそのゴールできるように走らないとゴールできない。ですからパウロはここで、私はこうただ一つのことをやっています、それはゴールに向かって走る、一心に走っていますっていうことです。じゃあパウロがゴールに向かってって言ってるのは、目標に向かってっていうのはどういうことなんですか。どこが私たちの人生の目標なんですかということについては、パウロは今日の11節でこのように言っています。何とかして死者の中からの復活に達したいのです。死者の中からの復活に到達する、それが到達すべきゴールだ。私はそれをすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただそこに行くまで捉えようとして追求しているのです。私たちもこの地上でイエス様の十字架をいただいて、その救いをいただいて、許しをいただいて、そして永遠に救われる、その経験はこの地上ですることができます。しかしこの地上で、この体の中に生きている限りは、この罪の性質があって、そして世のさまざまな苦難困難があって、震災災害、そういったことがあって、この地上では完全な時というのはまだ来ないんですね。でもそれはいずれイエス様が再臨される時に、全てのものを新しくし、死者がよみがえり、キリストにある死者がよみがえり、そしてこの死者の中からの復活に達する時が来る。それが私たちの達するところなんですね。天国で新しい体をもらう、それが全てが完全になる時だということです。パウロはそのことを今日のピリピ3章の一番最後のところで、このように同じようなことを話しました。しかし私たちの国籍は天にあります。私たちが本当に所属している国というのは天です。そこに帰るんです。そこからいつ帰るんですか。主イエスキリストが救い主として来られる再臨の時、私たちその時を待ち望んでいます。待ち望んで、そこに向かって生きています。 キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。新しい復活の体がいただける、その最後の時がこの地上で来るんですね。その時に向かって私たちは走っている。パウロは走っていた。それはもしかしたら私たちがこの地上で人生を終えて天国に呼ばれ、そしてまたその後でイエス様が来られるタイミングで復活の体をいただく時かもしれません。または私たちがまだ生きている間にイエス様が再臨されて、私たちが引き上げられて、もう新しい栄光の体をもらう時かもしれません。いつ来るか分かんないんですね。でも、もし私たちがまだ地上の人生がしばらく続くと思っているのであれば、その間走り抜くつもりでですね、一歩一歩走っていきたいと思うんですね。そして私たちはこのゴールを知って、そこに向かって走らないといけません。どこか人生で他のいろんなゴール、目標を設定することはもちろんいいことです。それが神様のためであるならば。でも自分自身のために何かこういうことを達成したい、人生でこれをやり成し遂げたいという目標を持っていても、それは天に持っていけるものではありません。そこで地上で一時的な楽しみ、一時的な達成感はあるかもしれませんけれども、しかしそういったものは朽ちていくものです。この地上での幸せ繁栄が私たちの最終のゴールじゃないんですね。最終的に神様のもとに行き、そして復活の栄光の体をいただくとき、それが私たちの行くべきゴールだ。エリサは、私の妻エリサは、そこのゴールに達するまで走り抜いたと思っています。イエス様を伝える、人々に伝えるという目的を持って、そしてそのイエス様に会うときまで、そのゴールに向かって走り抜きました。今日はエリサの証も入れてくださいってお願いされているので、安心してお話ししたいと思うんですけれども、もう一つ、今日の聖書の箇所、17節ですね、その少し後の17節にこのように書いてあります。兄弟たち、パウロがこのように信徒に言ってるんです。兄弟たち、私に習うものとなってください。私を見習ってくださいってことですね。また、あなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。この信仰のレースを走っている人たちに目を留めて、その人たちの生き方に習ってくださいっていうことです。ですから、今日私がこのエリサの証を少しするんですけれども、どうぞ皆さんもお付き合いください。エリサは小さい頃から、もう生まれた頃から牧師家庭で育ったんですね。でもなかなか日本でそういう生活をするのは大変なことは多いですよね。で、そして中学校の時に親に反抗しました。高校では不登校になって、もう親も手がつけられない、困った。聖書カウンセリングを受けました、アメリカで。で、そしてそれがきっかけとなって、最終的には21歳の時についに本当に聖書の御言葉の力を体験して、自分の人生が変えられた、本当に真理を知って悔い改めて、そして神様に立ち返った。そしてその時に自分が体験した神の御言葉の力が人を変えるんだっていうことを、多くの苦しんでいる人々に、私もそのお手伝いをしたい、その人たちが神様の御言葉によって変えられるお手伝いをしたいという願いを持って、彼女は21歳の時からアメリカで大学で、そして大学院でその聖書カウンセリングを勉強するんです。およそ7年間ぐらいですね。で、そしてその時にこのように、一緒に聖書カウンセリングを学んだ友達がと一緒に住んでですね、ルームメイトとして、彼女は素晴らしいんですけれども、僕なんかは自分の成績が気になっちゃって、もういかにいい点を取ろうかみたいな感じでですね、やたら勉強に時間をかけちゃったりするんですね。彼女の場合は、いや、自分はそんな自分の点数にこだわらんと、本当に自分が学べることを学んで、そしてクラスを A を取らなくても、A という成績を取らなくても B ぐらいね、パスすればいいと。でも、それでさっさと終わらせて余った時間を私は他の人のために、他の人を助けるために使いたいって言ってですね、この周りにいた友達の勉強を助けてですね、本当にみんなに慕われて、まあリーダーのような存在だったんですね。そして、その大学院のその修士論文ですかね、あれの代わりにこの英語の本を翻訳したんです。その時はまだ出版のことは全然わからなかったけれども、彼女はこの本がきっと今後日本で聖書カウンセリングを学びたい人々にとって一番大事な本なんじゃないかっていうことで、この本を修士論文の代わりに翻訳するというプロジェクトをして大学院を卒業したんです。それが本当にいずれ何年も経ってから、この CBI という出版会社によって日本、もう本当に何千人の日本人クリスチャンの手に渡っているということは神様の素晴らしいご計画であり導きですね。そして彼女は大学院を卒業してからその聖書カウンセリング協会アメリカのその団体からの認定を受けて認定カウンセラーとなりました。そしてさらに宣教師として日本に帰るというためにその準備ファンドレイズですね、それをしていたんですね。まあそのような時に私とエリサはあったんです。まあその時の私といえば、僕はその時宣教師になりたいという希望はありました。そして自分の牧師からはそれは君にとっていいことだと思うということは言われていたんですね。でも当時僕は宣教師になるために簡単な方法でなりたい、あんまり辛い、トレーニングは受けたくない。なぜなら僕は大学中退していたんです。大学の勉強が嫌いだった。そして大学を終わらせないで、まあいろんな理由はあるんですけれども、まあ大学に戻ってまた勉強するなんてことはもうやだ、簡単な方法で聖書を勉強して宣教師になってっていうふうに考えていた。その僕に対して僕の牧師は、あなたは少なくともまず大学を卒業してそれから宣教師になりなさい、何度も言ってくれたんですけれども、私はいやいや、宣教師になるために大学を卒業したっていう資格は必要ありませんって言って堅くなに拒んでいました。じゃあどのように宣教師になろうか、どこに使わされるのだろうか祈っていたんですけれども、そんな時にエリサと出会ったんですね。でエリサと出会って見てみると、エリサは大学院もアメリカで聖書を勉強して、しかも同じ神学、このマスターズ大学を出ていましたから同じ神学を持っている。そして宣教師として日本に行くビジョンもあり、そしてさらに聖書カウンセラーとして認定も受けていて、そしてもう宣教師として使わせるためにファンドレイズもしている、もう僕の10本も先も行っているような女性と出会って、もうなんという方だと思ったんですね。まあ、その後こう話してみると、すごくそのビジョンだとか信仰だとかが合うことが分かり、そしてお付き合いをすることになり、そんな中でですね、まあ私たちも結婚について考えながら、将来について考えながら、ああ僕は宣教師になりたいんだっていうこと話をしているとですね、ある日エリサが私に、なんか宣教師になりたいって言うけど大学には戻らないって結構言い張っているわねって言うんですね。もしかして大学に戻るのが怖いのって言ったの。僕は怖かったとは思ってなかったんだけど、それ言われた時に、ああ僕はまた大学に戻って復学したらそれをまた終了できない、また挫折するというか、また中退してしまう、また完成しないっていうことが恥ずかしくて怖いんだなっていうことに気づきました。ああそうなのか、言われてみれば怖いんだっていうことをエリサに伝えると、エリサはでも宣教師とか牧師になって神様の力について話すんだったら、その前に自分の恐れを克服した方がいいんじゃないのって言ったんですね。もうドキッとして、その通りだと思って、僕は神様の前にこれからあなたを信頼して大学に戻りますと言ってですね、大学に復学しました。それは結婚後のことです。結婚してその後もうその年の間に結婚に導かれました。そして大学に戻り、大学を終えることができました。さらにまさかと思っていた大学院進学校の道に進み、その進学校も終えることができたんですね。あ、そうそう、まあ、結婚も皆さんにお祝いしていただいて、そしてその大学院の間に2人の可愛い息子を与えられました。 そしてこれが今から2年も経ってませんけれども、6月に大学院を卒業しました。まあ、この卒業自体がもう本当に私の人生に奇跡だとしか思えない出来事ですね。そしてこのちょうど今から2年前4月に私たちも宣教師としてファンドレイズをし始めたんです。そしてファンドレイズをしてサポーターが神様が与えてくださったら私たちも日本に宣教師として行くことができるって思ってファンドレイズをし始めて5ヶ月の間にエリサが体調が悪いということでがんが見つかりステージ4もう転移している、がんの処置をしてもその6ヶ月後には亡くなりました。天に召されました。でもその6ヶ月の間が与えられたことは私たちにとってすごく大きな幸せでした。本当に死を見据えて今与えられている恵みに目を留めて感謝を捧げて愛を深めて、そして彼女を天に送ることができました。福音があるから私たちは愛するエリサがどこに行ったか分かっています。だから大きな希望がありますね。今はこのようにインディアナ州ではお墓を作ってですね、日本にもお墓あるんですけれども、この大きな十字架をお墓の隣に建ててもらって、でそしてこのお墓の真横に車が通っていく道があります。そこを通る人たちがこのお墓を見るときに御言葉を見て、そしてこの日本とアメリカの国旗、彼女が宣教師であったことを、主に仕えていたことを見て、それがその人たちへの良い証になってほしいなという願いがあります。エリサがこのゴールするまで走り抜いたその工程、それは37年という、私たちの多くの人からしたら短い、期間でしたけれども、でもそれでもイエス様が生きたのも33年ですからね、本当に良い人生を走り抜いた、末期がんになった、末期がんが分かった、それでも不平不満を言わずにイエス様のもとに行くことを望んで喜びと忍耐を持って生き抜きました。私たちはこのような人たち、パウロのように走る人たち、そしてエリサのように走る人たち、また聖書の中に多くの信仰の先輩がいますけれども、そのような人たちに目を留めて私たちも走っていく必要があります。ひたむきに一心にゴールを目指して走り抜きましょう。次にパウロは、私たちは後ろのものを忘れて走るんだと言いました。忘れるっていうのはどういうことですか？私たちがその記憶がなくなってしまうことですか？後ろのものの過去にあったことの記憶がなくなることですか？そうではありませんね。忘れるっていう言葉にはもう一つの意味があります。忘れるっていうのは、過去のことが今しなきゃいけないことを邪魔する、阻害しているのであれば、それを邪魔させないようにしなさい、そういうことです。例えばある男女がお付き合いをしているとします。でももし男の人が浮気をしてしまったら、そしたら女の子がもうショックですよね。でもショックを受けたその女の子の友達は言うでしょう。そんな男のこと忘れちゃいなよ。それは記憶からなくなることではない。でもそんな無駄な過去に心を引っ張られていては、足を引っ張られていてはいけないっていう意味ですね。それがパウロが言っている、私たちは後ろのものを忘れて前に向かって走るということです。過去のことが今やるべきことの足を引っ張らないようにしなさい。私たちはどうですか？自分の人生の中に過去の栄光がありますか？何かこのミニストリーをやって成功しました、ビジネスをやって成功しました、マラソンを走り切りました、私はマラソン5回を走りました、なんてことが今過去の栄光になって、そんなことに固執していてはしょうもないわけですよね。まあ僕のタイムなんて全然あれなんですけれども、でも今あなたはどうですかって聞かれたら、今はもう膝が痛くて走れませんなんてことなんですよね。そして過去の怒りにとらわれている人たちもたくさんいますね。 私のカウンセリングしている兄弟の一人がある証があるんですけれども、本当に人に裏切られて、そしてもう人生どん底になるような体験をして、もうその人に対する怒りがあったけれども、神様が私たちを罪を許してくださったように、私も人々、周りの人を許しなさいと言われているのだから、神様どうか私の心を変えて、その人が許せるように、その人のことを愛せるようにというふうに祈り続けた。毎日祈った。すると、だんだんその自分の怒り、苦い思いの感情が変えられていって、いつしか全然憎しみが、苦い思いがなくなったっていうんですね。私たちもそのように、この過去の怒りから本当に神様の許しを私たち自身が受け取って、そして神様に祈り求めていくときに、人々の怒りを、前に持っていた怒りを捨て去ることができる。それが私たちしなきゃいけませんね。そして悲しみはどうでしょうか。私たちの過去に悲しみがありますか。私にとってはエリサを去年亡くした悲しみは大きいです。しかし私はそのことにとらわれて、今やるべきことができないでいてはいけません。そういうことを、後ろのものを忘れて前に向かって走る。もし後ろを振り返るのであれば、それは神様が今まで過去にしてくださった良いことを覚えて神様に感謝を捧げる。または後ろを振り返って、私がしてしまった悪いことから学ぶ。そして今後の役に立てる。神様に寄りすがりながらですね、そのように後ろを振り返るのであればいいでしょう。でも、いつまでも悲しみにとらわれて今やるべきことができない、そのようなことはいけません。私はその過去を、後ろのものを忘れて、悲しいこととかは忘れて前を向いて走っていくんです。過去の過ちとか罪はどうでしょうか。多くの日本人が、ああ、あんなことしなければよかったのに、ああ、もう取り返しのつかないことをしてしまったと悩んでいる人たちは結構多いですね。その人たちがすがるものは何なんでしょうか。私たちの場合は神様の許しが与えられています。パウロ自身、これを書いたパウロ自身が、救われる前に、イエス様を信じる前には、もうキリスト教徒を迫害して、本当に牢屋に追いやって、そして牢屋の先は死刑。私はその人たちの死刑に賛成して、どんどんその人たちを自分の権力によって牢屋に入れていました。パウロは言ってますよね。でも、パウロは、そのような大きな罪を犯してしまった過去があるにもかかわらず、パウロは、後ろのものを忘れて前に向かって走った。それは何でですか？パウロはイエス様の十字架、イエス様が十字架で身代わりに死んでくださったから、その十字架に身を委ねるときに、自分のすべての罪がもう神様の前に清算された。神様から許された。神様と良い関係をいただいたから、もう自分の過去の罪、過ち、それを忘れて前に向かっていくことができる。だからクリスチャンの私たちも、十字架を握りしめて、私たちの過去がどうであろうとも、今与えられていることを、それはもしかしたら今過去に犯してしまった罪が自分の人生に影響を与えることはあります。それは罪の種をまいたのであれば、それを結果を、悪い結果を刈り取らなきゃいけない。それは人生で起こります。しかし今できることを、過去のことを忘れてやるっていうことが、この後ろのものを忘れて走るっていうことです。不必要に自分を卑下して落ち込んだり、今やらなきゃいけないことが過去の出来事によって妨げられるようなことはやめましょう。皆さんもどうぞ自分の人生の中で何か過去の出来事だとかにとらわれて、今本当にすべきことが、本当に神様があなたにしてほしいと思っていることができていないと思うのであれば、そのことを神様にお祈りして、後ろのものを忘れて走っていただきたいと思うのです。三つ目に、私たちは走るときに前のものに向かって身を伸ばして走るのです。まあ、私の場合はロサンゼルスマラソンを走った時に、その経験でもう本当にマラソン30キロとか走ると、もう辛くて辛くてしょうがないんですね。まだ残り 12.195 キロもあると。そんな時に、まあ特にそのアメリカで走っていると、この あの道の上の方にですね、この横断幕がかけてあるんですね。今マイル何マイルです。1マイルが 1.6 キロなんですけれども、もう18マイルとかになってくるともう辛いと、まだ8マイル、ね、18マイルだとまだ8マイルもあるとですね。でそんなこと考えながら、もう次のあの角を曲がったら次の横断幕が見えるんじゃないかって思って曲がると全然見えない。どこに横断幕があるの、どこに次のマイルがあるの、もうゴールが見えないけれども、ゴールが先に待っていることはわかるんですね。だからもう棒のようになってしまった足をこうやっても自分で打ち叩きながら、次の一歩を、もうとりあえずこの一歩だけでも前に進もう。で一歩一歩進んでいくと、前のものに向かって、ゴールに向かって進むことができるんです。このように私たちは競技を走っている。パウロは第一コリントの9章でこのように人生を例えました。クリスチャンの人生です。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。これはクリスチャンじゃない人、この世の競技をする人、彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちクリスチャンは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないように、ゴールに到達できないなんてことがないようにするためです。このように私たちは走るということです。一歩また一歩、今私にできることを、どのように神様があなたをこの地上で用いたいと思っているのか、神様に喜ばれる一歩の行動は何なのか、教会員を愛しなさいというその命令を次に一歩何ができるんでしょうか。それを一歩一歩進んでいく、それがこのクリスチャン人生の走り方です。ですから今日の3つのポイントは、復活の体をもらう時がゴール、そこに向かって一心に走り抜く、走り続ける。2つ目に、後ろのものを忘れる、過去のことに今やるべきことを邪魔させない。そして3つ目に、今ある前の一歩をとにかく踏み出すということです。前のものに向かって身を乗り出すんですね。それは天国で賞を得るために今行動するということです。それは私にも、そしてイエス様を信じているあなたにもできることです。なぜならパウロは今日の12節のところでこのように言いました。私はすでに得たのでもなく、すでに救いの完全を得たのではなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして、復活の体のところまで捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。自分の力で走るんじゃない、イエス様が捉えてくださったから、私たちはこの神様の力で走ることができるんだということです。ですからもしあなたがもうキリストイエスに捉えられているクリスチャンの方ならば、私たちにもその今の一歩前を踏み出す、そのことができる力が与えられるんですね。そしてそのレースは他人との競争ではありません。それは自分の罪との競争でしょう。自分の怠惰な罪かもしれません。罪との競争、パウロに与えられていたレースは私には与えられていません。私に与えられているレースはあなたには与えられてないのではないでしょうか。そしてあなたに与えられているレースがある。それは神様があなたのために用意されたレースです。それを走り抜くことを神様はあなたに求めています。で、そしてそれをすることができる力を与えてくださるんですね。私たちはこのレース、人生という競争をですね、自分と戦いながら、罪と戦いながら、ゴールに到達するまで走りたい。そしてそれは個人の競争であると同時に、実はそれはリレーのようなものでもあります。私たちが今信仰を持っているっていうのは、誰かが信仰を伝えてくれたからですね。その信仰のレースというバトンをあなたに継いでくれた。それはイエスの弟子たちが、自分たちが迫害を受け処刑されながらも、今まで2000年の間、次から次へと、次の弟子に、そしてまた次の弟子に、 その信仰のバトンを引き継いできたから。だから今私たちにこの信仰のレースが、走る距離が与えられているんですね。私たちも次の人に、その自分がレースをゴールするっていうのは、そこでやっぱり次の人にバトンを渡していくということです。私も子供たちにこのバトンを、信仰のバトンを伝えていきたいと思いますし、そしてまた私に神様が与えてくださるバトンを引き継いでいきたいと思っています。エリサもたくさんの人にそのバトンを継いできましたし、そしてまた今でもこのカウンセリングの本によってですね、このエリサの信仰のバトンが多くの人たちに引き継がれていっているんですね。ですから私たちは今自分の信仰のレースを走るときに、そのバトンを次の人に、次の人に伝えていく役目があります。そしてその先に待っているのは何ですか？賞を得るように走りなさいとパウロは言いました。賞を与えていただける、それは朽ちる冠ではなく朽ちない冠、永遠の喜び、永遠のご褒美ですね。私たちはいずれ天国でイエス様に会うときに何と言われますか？何と言われたいですか？よくやった、良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに、地上で与えられたわずかなものに忠実だったから、多くのものを天で任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。主人のイエス様の喜びが天国で喜ぶこと、共に喜ぶことのできる、この賞を私たちはいずれいただくために、その賞を得られるように、この人生の信仰のレースを走っていきましょう。ゴールがいつ来るかはまだ私たちには分かりませんけれども、ゴールが待っています。そしてそのゴールはもしかしたらすぐ来るかもしれません。どうぞ忠実に今与えられている一歩を踏み出しましょう。そしてゴールまで走り切りましょう。そのために私たちは教会が与えられています。互いに支え合って、愛し合って、信仰のレースを共に走っていく仲間が与えられています。どうぞ皆さんがこのレースを走り切り、また多くの人々にバトンをつないでいきますように、心からお祈りします。愛する、イエス様の前で皆さんでお祈りしたいと思います。天のお父様、このようにパウロが信仰のレースを走り切り、そして多くの聖書の中に出てくる人々が信仰のレースを走り切り、そして私たちの身近な人が信仰のバトンを継いでくれたので、今私たちが信仰のレースを走れることを感謝します。どうぞ私たちがこのパウロや、またパウロに習って走っている人たちを見習って、この自分に与えられている信仰のレースを走っていくことができますように、どうぞあなたが力を与えて導いてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。